時刻は5時39分26秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森律子がお送りしております。
トワイライトアベニュー767フライデー。 Thank you。 今日も大盛況のね、
ありがとうございます。
トワキン演芸場から、
はい、
疑似生放送で、
本当、なんだよ、疑似公開生放送じゃなかった。
疑似公開生放送でお届けします。まあ、
もういいけど、どっちでも。違うから。
いやー、ね、からし川のナンバー、僕はそっとも良かったですね。
すごい良かった。もう
今日はダイアナ・ロスから僕はそっとまで、ね、いい曲立て続けに、
ね、
ダイアナ・僕みたいな感じで。
ちょっとよくわかんないんだけど。いやー、僕はそっとちょっとキュンキュンしちゃったっていうか、グッときちゃいました。いや、いいですよ。
本当に素敵ですよね、うん、今日もかけれてよかったです、本当にね、
はい、ありがとうございました。
さてではですね、はい、続いてはお送りするのはですね、
はい、
私無伴奏独唱、
はい、
歌い人語るがですね、
はい、
あなたのリクエストに生歌で、
はい、
カバーで答えたい、
はい、
生歌ヒポポタマス。
いや
すごいね、すごいところから来たね今。
まさか今エコーかかってると思わなかったから。
すごかったよ。
よかったです、
今日はですね、
はい、
毎週いろいろなあのナンバーをカバーさせていただいてますけれども、
はい、
これは意外ですよ。今私まだ演歌したのあんまり歌ったことないんですよ。
ほう、
ラジオネームいつかさん、
はい、
中学3年生、
うんうん、
いつかさんからのリクエストで、
はい、
石川さゆり天城越えを歌わせていただこうと思っております。
いいと思いますわよ。
いやいやいやいや、これがね、だからずっともうこの1週間ずっと天城超えすぎちゃって、
超えたいって
ずっと言ってるっていうね。いや、これはもう本当に有名なナンバーでございます、
ね、そうですね、
レコード大賞とか取ってる曲ですから、
中学3年生の子がこれをリクエストしてくるっていうところですよね。
そこもまたすごいなと思うんですけどね。今日はこちらに挑戦したいと思います、
はい、
もうあのいつも言いますけど、本当に私なりの、
はい、
あの歌い方なんでね、
どうもそれでぜひお願いします。
もう本当にそのあたりはご容赦いただきたいんですけれどもね、
はい、
ではエコーをかけてですね、よろしいですか、 BGM 下げてのじゃあ歌ってみようと思います。隠しきれないの移り顔がいつきしかあなたに染みついた、誰かに取られるくらいならあなたを殺していいですか。眠られて隠れ宿はつづら折り、常連の滝舞い上がり揺れ落ちる、肩の向こうにあなた山が燃える、何があってももういいの、くらくら燃える火をくぐりあなたと超えたい天城越え、 山が燃える。戻れなくてももういいの。くらくら燃える血を 張ってあなたと超えたい。
今度もうやってくださいよ、ステージでやった方がいいと思いますよ。
あ、巻き替えですか。
本当よかった。
いや、ありがとうございます。
すごいよかったですよ、ね、さすが。
いやいやいや、もうこれはもう怨念が、
まあそうです、
曲の中に、
うん、他の人に取られるぐらいなら殺していいですか
って言ってますからね。そうそう、もうすごいですよ。中森明菜とかもねカバーしてますけども、
あ、なるほど、
すごい世界があって、これは本当に石川さゆりでなければ歌えない歌を作ろうって言って作家の人たちが
ああ
本当に静岡のね、天城の方に行って作ったんですよね、旅館の中で。
へえ、すごい。
で、ラジオネームいつかさんの、中学3年生のいつかさんのコメント、
はい、
生歌リクエスト来ましたねって、僕がぜひ歌ってもらいたい曲は、天城越え、ネタではなくて本気です。前まで演歌とか知らなかったんですが、歌っている動画とかを見てかっこいいと思っていました。やっぱり一周回って演歌ですね、歌ってって。
へー、中学生ですごい、ね、演歌の良さ分かるなんて
すごいです
ね。私大人にならないと分からなかったんだけど、
いやー俺もだからどういう風にね、でもまあ最近は本当に自分なりに歌うことをなんとなく分かってきたような気がして、はい、あ、俺はこういう風に歌える人間なんだというところの自覚がだいぶ芽生えてきたかな。
いやー今良かったです、ブルージーな感じ、
ブルージーな感じ、なんだかんだとかもそうだ
った。いや、そうですね、なんだかんだもブルージーで良かったですよね、
そうそう、結局その自分の中にあるものを全部吐き出すつもりで、
はい、
やれば、まあ、いろんな角度からね、優しく歌うときもたまには必要なので、ね、うん、ということで今日は恐縮ながらですね、
はい、
石川さゆりさんの天城越えをカバーさせていただきました。
お疲れ様でした。
まあ、生歌ヒポポタマス、皆さんからのリクエストはもちろんお待ちしてますけど、
あ、待ってるんですか、
まだ100曲ぐらいまだやれてない曲があるのでその後になります。
もうここでリクエストされたらもう本当にどんどん借金増えるだけ、
もう本当にトイチの借金になってますので、
本当だよ、
もうすでに100曲ぐらい溜まっちゃってます、
ね、返せないじゃん。
リクエスト していただくことはできるんですけど、
そうです、ね、
だいぶ後です、
そうです、
ね、何年もなるか分からない、
答えられるのがいつか分から ない、
そうですね、はい、はい、ということでご容赦いただきたいわけでございます、
はい、
さて CM を挟んではですね、
はい、
ライブインフォメーションなんですけれども、なんと森律子のインフォメーションが、
あ、すいません、
久しぶりにございますので、ぜひともお聞き逃しなく。
密迷いごい風の
それではお待たせいたしました、
はい、
ライブインフォメーション、僭越ながら、はい、恐縮ながらお届けしようと思います、
はい、
なんと森くんがですね、
はい、
ね、
はい、
芝居が舞台が決まったそうではないですか、
はい、はい、そうなんです、ちょっとじゃあご案内させていただきます、お願いします。ですね、劇団タイプ2第10回公演に出演いたします。タイトルがメモリークラウド、あなたの記憶お預かりします、
うん、
まあ、これ今日私も知ったんですけど、このタイトルは。
ほうほうほう。
で、日にちがですね、うん、来年になります、2019年ですね、1月17日木曜日から1月20日日曜日まで、
うん、
大塚に あの、山手線の大塚駅ですね、はいはいはい、にありますよろずスタジオという劇場があるんですけれども、うん、そちらの方であの芝居やらせていただきますので、明日から稽古なんですけれども、
おーすごい、
はい、なんで全然どんなストーリーかわからないんですが、多分ちょっと SF みたいな話、
あ本当ですか、
はい、うん、思うんですけれども、はいはいはいはい、もしあの皆さんお時間ございましたらぜひぜひお越しください、よろしくお願いします。
私はもうすでに予約モードですから
本当にまだ時間もわかんない、
ね、久しぶりなんでね、リツコさんの舞台もね、
ありがとうございます、
ぜひ皆さんよろしくお願いいたします、よろしくお願いします。歌い人語る、はい、マイク使わず楽器使わず舞台上で歌いまくる、
うんうん、そうですね、
おっさん、
おっさん
来年のワンマンライブがついに決まりました、
はい、
1月26日でございます、はい、2019年1月26日土曜日、
はい、
でりっちゃんの公演の1週間後ってことですね、
そうそうそうです、うん、
1年2ヶ月ぶりになります完全単独公演、
お
一人でやります、
はい、
ね、あの寸劇の歌う寸劇ハモニカ、
はい、
こちら再演させていただく、ね、ということになりましてですね、はい、頑張っていかなきゃ、あとは新曲もやっとなんとかアイディアがまとまってきて、
おお、
あ
らら、
作り始めました、
ほ
う、もう作り始めました、
あらいいですね、うん、楽しみですね、
ね、場所は中野区鷺宮の小劇場じゃがいも村でございます、
そうです、
26日1月26日土曜日、
はい、
午後2時オープン2時半スタートということになっておりましてね、
はい、
ぜひ皆さんよろしくお願いします、限定30名様の予約が必要です、
はい、
どんな形でもいいので予約受け付けております、
どんな形でも、
はい、ね、遠くからのろしを上げていただいてもいいので、ね、
行きます
、ね、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いしたいところでございますが、
お願いします。
なんかあれですね、ちょっと予約がだいぶ入り始めましたよね。
いや、なんか正直ちょっとびっくりするぐらい。
3ヶ月前なのに。
そうなんですよ。あのこの放送をやってる最中とか、うん、終わった後とかに割と予約が入ってる印象はあります。は
い
は
い
は
い、そうだよね、はい。ありがたいですよね。
本当にありがとうございます。
もう30名でも結構予約入り始めましたので、
うん、
もし行こうかなと思ってらっしゃる方は、ね、はい、お早めによろしくお願いいたします。さすがにもうね、
うん、
もうあエコーが、あエコーかかってないよね、
うん、
今すげえ、すげえエコーがかかってるように聞こえたんだけど
自己的にこう自発的な
大丈夫かな俺
エコーかかるようになっちゃった
大丈夫かな、天然エコーとかかかったらいいのにね、
すごいこ、いや意味わかんないけどね、
自分で操作ができたらいいんだけど
だってヤバミコ状態じゃんそんなの
ずっと風呂の中いるみたいになっちゃ う, っていう
本当だよ、
ね、さすがにもうこの時間になると真っ暗ですね、
とっぷりだね、
とっぷりだね
本当に
すごいです ね, ね、もう来週立冬だから
ね、
森立冬だから、
ね、森立冬じゃん本
当に冬の始まりだってよ、
やだわ、
ね、
寒い寒い、
まあ、寒いよ本当に ね,
ね、
6時半からはリクエストタイムなんで、
はい、
皆さんからの投稿待ってますよということなんですがね、俳句が終わりましたので、
はい、
まあ、みんなお気軽に、ね、
うん、
俳句月間が終わりましたんで、
はい、
お気軽にもうぜひぜひ投稿いただきたいところでございますが、
はい、
文化祭シーズンですから、
うん、
まあ、楽器のね
器
話で盛り上がろうよ、
はい、
バンドやろうぜ的な、
バンドやろうぜ、
うん、だスタジオ今入るとすごいよ、混み合ってて予約取れない時がある、
あみんな練習する、
俺もやっぱり時々個人練習しに行くじゃないですか、
まあそれはそうですよね、
で予約取ろうとするんですけど埋まり具合がやっぱ文化祭シーズンは毎年この時期はもう埋まってるんだよ、
へえ、あそうなんだ、
うん、
まあ、高校生から大学生からね、
そうそうそうそう、
うん、すごい、
やっぱりみんなバンドで練習してんだなっていう感じがするよ、だからロビーとかもすごいよ、人でごった返しててさ、
あはいはいはい、
若い子たちでごった返してますね、
その中にタッシーが一人ポツンと、
まさか天城越え一人で歌う練習をしに生きてる人だとは思われてないだろう、
ね、まあそうですね
ということでね、今日のファックステーマは楽器楽器楽器演奏しようぜシリーズ、
うん、
一フラの、
うん、
ズバリ打楽器といえば、
はい、
打楽器、
打楽
器、打楽器ですよ、
そうですよ、
ね、叩けば鳴る楽器、
そう、
これが打楽器、
そうだ、
打楽器と言われてすぐに思いつくのは何でしょうか、
はい、
ぜひね、皆さん投稿お願いいたします、
はい、
ファックス番号りっちゃんお願いします、
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 タンバリン叩こ19時15分までお待ちしております
りっちゃんにタンバリン叩こうって言ったらうんって言ってなんかもう意味もなくシャンシャンシャンシャンやってたわけよね フライフラワーズの中ではりっちゃんはタンバリン担当ですから。
タンバリン役なん
で。バリン担当ですから、
ね、バリン役ですよ
ね、はい。今日はそういった意味でも打楽器ということで、
そうですね、
メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com で受け付けております、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さてでは6時をとっくに回りましたので、はい、いつものコーナー行ってみましょう。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは、昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、うん、いきますよ、いくよ。
お
タッシー田代の徹底的に反応探し的にテレビテーマ間違えた通称ていないよ。
リズム取り始めちゃった。
間違えちゃった、
まあ、打楽器だけにね。
さっき何回か練習してたんだけど、
リハやったの。
リハやってた。タッシーの間にちょっと、
うん、
間違えちゃった。
そういう時はこう叩くんで振るんじゃなくて叩けば、
タッシー田代の徹底的に叩く的に見てもすごい。
そうそうそうそう、
なんだもう、
叩けばいいんですよ。
教えてもらえばよかった
振るとリズム取っちゃうからね。
そう、
そうシャカシャカ
言っちゃうから
ね、
はい、
ということでやってまいりました、はい、昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証するコーナー、
はい、本当にしつこくですよね。
すごいですよ、先週とか五木ひろしの
本当ですよ、あれすごか
った。音楽ドラマまで、人生ドラマまで、
人生の話でしたもんね。
踏み込んじゃいましたから、
うん、面白
かった。結構深掘りしてますけどね、
うん、
今日は何をやろうかなと思ってね、いろいろとこう、うんうん、音源をこう漁らなきゃ、手元に音源がなければ
そうですね、
こうできないんですよ、うんうん、でもどうしようかなって、たまにはメジャーどころやりたいなーなんていう欲求もあるし、このまま年末まで突っ切れねえかなーなんていう風な甘い考えもあり、
はいはいはい、
結構なんかこう有名どころで攻めていきたいなーっていう気持ちがあって、
はいはい、
で11月に関しては、うん、まあロボットアニメでちょっと行きたいっていうのは前々から決めてたんですよ
はい、
なんでね、
うん、
巨大ロボットアニメ、
なるほど、
突入します。
はい、
もうさあ、いろいろ音源をね、探すのに、私は、自分で音源を調達しに、ともかく企画自体自分で決めてるから、
そうですね。
自分でその音源を確保しに行かなければいけないわけですよ。
なるほど。
まあ、自分の家にある、棚にあるものもありますけれども、やっぱどっか出向いてレンタルとかしなければなんないものもある。
はいはいはい、はい。
もうね、この一週間渋谷に行けなくて、もうとにかく1日にやっと昨日、
はい、
やっと昨日行けましたよ。
それは
ハロウィンのせいですよ。
そこね、
あんな状態で渋谷のスクランブル交差点にあるツタヤに行けるわけがない。
そうだね、
もうニュース見るたび、ああもう今日行けねえやこれと思って、仕事の後にツタヤ行こうと思ったんだけど、渋ツタに
1日って昨日でしょ。
そうですよ、31日なんてもう行けたもんじゃないですよ
まあちょっと、まあそうですね、
絶対ただでさえ人混み嫌なのに、普通の渋谷でさえ行くの億劫なのに、あんな時の渋谷になんか行けないよ。
ハロウィンの時の渋谷は本当ね、忘れていっちゃうとあーってなる。
そうだね、
あるぐらいすごい。いや
もう本当にね、どうにかしていただきたいんですけど、
まあね、
どうにかならないもんかなと思うんです
よね。楽しいのはいいんですけどね。
まあね、
うんうん、
誰かが開催してるイベントじゃないところがすごいよね。
もう自発的、
自然発生だからな、あれな。
あれみんな仮装して、でもどお店とかにのイベントにはきっと行ってるんですよね。
どうなんだろうね、
違う、
商店街の人たちはでもちょっと不憫ですよね。
まあ結構大変そうですよね。
早めに閉めたりとかしないといけないから、
なんかニュース
物壊されちゃったりとかね、
見てるとね、そんな感じです
ね。大変ですけど ね、
まあ、ちょっとね、
やっと渋谷行けて昨日
よかったです。
昨日渋谷にいた俺っていうところがまたすごいねハロウィン翌日に
祭りの後、
それでも人多いしね、
まあ、普通に多いところですから。
でもまたなんかハロウィンの残りがみたいな人いたよ外国人で外国人でなんか仮装してて
あれ
うんみたいな
もう遅くないみたいない
つまで続けようと思ってんだみたいなということで、だから1ヶ月分、はい、2ヶ月分ぐらいの計画を立てて音源を調達しに行ってるわけですよ、うんうん、時々、
はい
ね、でそれが昨日だったということでね、
はい、
今日ご紹介するのは、
はい、
これタイトルは知ってるもんな。
知ってる。
これはりっちゃんでさえ知ってる。
知ってた、
ね、
うん、
有名ですよね結構ね。
有名だと思いますよ、
うんうん、ロボットアニメファンなら必ず知ってる、
うん、絶対知ってるんじゃないですか。
今日ご紹介するのは1976年4月17日にスタートして、はい、1977年、
はい、
5月28日に終了いたしました、
はい、
りっちゃんまだ生まれてない。
生まれてない。
生まれてないですね、うん、今日ご紹介するのはなんと超電磁ロボ、
はい、
コンバトラー V。
コンバトラー V
はい、それは何、これからおなじみになっていくわけです。アシスタントが冷静にタイトルを言う。
コンバトラー、
キックの鬼みたいな。みんなそれに習っていくわけです。
キックの鬼面白かったもんだって。かわいい。
コンバトラー V。
いやーいいですね。生まれ変わったらああいう感じでちょっとコンセはもういいんで。
サッチン、サッチンに
生まれ変わったら
二度目の人生はサッチンになりたい。
サッチンになりたい。もう私はコンセは諦めたんで。もう
コンセは諦めた。
コンセはもうしょうがない。
今回はもう諦めた。
もうしょうがない。
もうしょうがない。まあね、
はい、
うん、永遠のはい、パフォーマンスがあるんですからね。はい、超電磁ロボコンバトラー V、
はい、
体重は分かる？
体重？
身長分かる？身長
コンバトラー V の、
うん、
知らないよ。
やっぱり身長は分かんないか。男の子ならみんな分かる。
いやごめん、体重も分かんない。身長はじゃなくて
身長と体重は分かるんですよ。男の子は、
なんで
分かるの？分かるようになってんの。
どういうこと？
コンバトラー V の身長と体重はこれ誰でも大体男だったら分かるんだよね。まあいいや、その話はいいとして、もし知ってたら面白いなと思ってたんだけど、後でちゃんと解説します。
わかりました。
地底に潜んでいたキャンベル星人、
はい、キャンベル星人、
キャンベル星人、なんかブランドものみたいですね。ちょっとなんかフランスのお菓子みたいな、キャンベル星人がですね、地球侵略のための行動を開始しました。これを予測していた南原博士は超電磁の力で合体する巨大ロボコンバトラー V を建造します。全国から4人の若者を集め、孫娘の千鶴を含むバトルチームが結成されます。奴隷獣との戦いの中、南原博士は命を落とし、四谷博士がチームの指揮を取ることになります、うん、大将軍ガルーダの悲劇、そして新たな敵マグマ獣と女帝ジャネラの出現、地球に平和を取り戻すまで兵馬たちの戦いは続く、うん、という紹介文、
はい、なるほど。
兵馬が、あ、青い氷馬だったかな、うん、主人公
このイケメン、
イケメンです、
うん、はいはいはい、
ね、レッツコンバインというね、はい、合体の掛け声とともに、はい、5人の心が一つになって初めて5台のバトルマシンが合体可能となるコンバトラー V、うん、
なるほど、
まあ、ゲッターロボっていうのは先に合体ロボであったんだけど、はい、もう本当いよいよあの緻密にこう計算されたおもちゃが出て、それがもう大ヒット。
うん、
うん、もう放送当時は5台のメカがほぼ劇中通りに変形合体できる玩具がもう大ヒットして記録しました。
なるほど、
当初 の、 あの案では9機の合体が予定されて、9台の、9台の戦闘機がこう合体するって言われたら、さすがに多すぎんじゃねっていうことになって
9は多いよ、
9はちょっと多いんじゃねっつって、うん、で6台に減らされて、はあはあ、結局最終的には5台になった
そこの差どうだろう、
最終的には5機に落ち着きました、
ね、やっぱ5じゃないっていうことね。
総監督が長浜忠夫という方なんですが、うん、この長浜忠夫が、制作指揮した、ロボットアニメシリーズ長浜ロマンロボシリーズの代表的な
ロマンロボ、
はい、ロマンロボ、
なるほど、
ロマンがあるんですよ、ロボットアニメの中に。敵味方のもうその完全懲悪だけじゃなくて、その敵にもドラマがあるわけ。
熱い、熱い、なんか
敵にドラマがある。
先月と違う熱さが、
敵味方のキャラクターが織りなす宿命があったりとかして、
なるほど、
そのルークとさダース・ベイダーのドラマがあるわけですよ。
まあありますよ、それ
敵と味方だから、いいものだけが今まであのスポット当てられて勝ってたっていうドラマがそれまでずっと続いてたわけなんですけども、この頃から敵にもドラマをこう見出すようになってきて、その宿命など深みのあるこの人間ドラマ、
なるほど、
この死んでっていうのが大体このまあパターンなんですけど、うん、
はいはい、
だから結局ゆくゆくガンダムのシャアみたいなのは、うん、そういう風になっていくわけですよ。
あ、そういうこと、
この延長ですよね。侵略軍の司令官が大体いつも美形のイケメンなんです。
なるほど、
だからシャアのもう原型がもうこの時期に、う
ん、いるんだね。
そうそう、できてたわけですよ。でその長浜ロマンロボシリーズね、
はいはい、
このコンバトラー V の前にライディーンっていうのがあったんですけど、ライディーン、ライディーンはでも長浜さんはなんか後か後半から長浜さんやり始めたのかな。
あ、
で、
こっちから
この後のボルテス5、はい、東証ダイモス、
はい、
でまあマニアによってはそのさらに後のダルタニアスまでこう続くんだけれどもこれをちょっとこの年末に向けて走らせていこうかな。
あ、じゃあ
長浜ロマンの2018年末にしていこうかな。
なるほど、12月も
じゃあ。ただね、12月まで持つ自信がないな。今月5回あるからね、金曜日がね、
う
ん。どうにかしたいところなんです
よ。どうにか。
ということで、
はい、
コンバトラー V はね、トワキンの、T7、はいはいはい、主題歌だけを取り上げてる時代の頃は、
はい、
2009年の11月13日にやってたらしい。はい、
ほー、2週目3週
目俺の中に資料はなくて、うん、ラジオネーム円安さんのページで見つけたリスナーの方のリスナーの方のページで分かった調べて
ありがたいですね。
2009年の11月13日だ。ジュリリンの時、
あ、ジュリリン、うん、どっちだろう。
大体ジュリリンの時多いね、なんか最近取り上げるの
2週目が多い。
なんでジュリリンのばっかりなんだろう最近T7 の時は2009年の11月13日でしたね。はい、ということで主題歌、
はい、
知ってる主題歌、
知らない、
V だよV
本当に
大丈夫、 V
暑さがすごいんだよな、なんか
早速聞いてみようと思う、
ぜひ、
うん、フルサイズ、フルサイズのやつを聞く、ね、
宣言、
作詞が、
はい、
やつでサブロ
ー、ああ、はいはいはいはい、
ご存知
やつでサブローさん、
やつでサブローさん、
はい、
作曲がもう最近にわかにこのトワキンでは話題の小林亜生、
ああ、はいはいはい、はい、
この間 CM たくさん
先週でしたっけ、
ね、かけましたね、うんうん、キックの鬼がそうでした、
キックの鬼ね、
小林亜生がちょっと続いてます
はい、
で編曲が筒井博史という、これもこの間ちょっと取り上げました、
はい、
ピンポンパン体操などのこのコンビね、
はいはいはいはい、
で歌ってるのが水木一郎兄貴です。
ああ、出た、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
ね、そして脇を固めるのがザ・ブレッスン4
ブレッスン4、
ね、はい、この方々で、はい、76年に放映されていた、
はい、
超電磁ロボコンバトラー V、 燃える、これかなり燃える、もう男性諸君はラジオの前で燃えたぎっていただきたい、はい、聞いていただきたいと思います。V V V ビクトリーコンバイン1,2,3,4出撃だ、大地を揺るがす超電磁ロボ、正義の戦士だコンバトラー V、 超電磁よよ、超電磁竜巻、超電磁スピン、見たか電磁の必殺の技、怒りを込めて嵐を呼ぶぜ、我らのコンバトラー V、 ゴーゴーゴー突撃、コンバイン1,2,3,4,5戦いだ、大空かけるぞ超電磁ロボ、平和の守りでコンバトラー V、 超電磁よよ、超電磁竜巻、超電磁スピン、やったぞ決めてのフィニッシュパンチ、祈りを込めて明日に向かう、我らのコンバトラー V、 いや燃えるじゃないですか。
まあ確かに、
ね、これをもういろんなバージョンがあって、それをまあ家のリビングで聞いてたところ、
なるほど、
まあ、前にもちょっと言いましたけども、はい、うちの奥さんがですね、
はい、
どうしてコンバトラー V って歌わないの、コンバトラー V って言わなきゃいけないのそれがすごい疑問らしくてコンバトラー V って歌えばいいのに、なんで V って言わなきゃいけないの、そこの意味が分かんないってすっごい言われた。
もうそれはもう
指摘、
兄貴への
そういうもんだからいいんだよ、マジンガー Z だってそうだろ
う、まあ、そうですね、うん、
最後の一文字のアルファベットはそういうものなんだよって言って なんとか、ね、この夫婦間のね水を埋めようと俺私は一生懸命だったんですけど、テレビサイズ、
はい、
テレビサイズ聞いてみよう、うん、テレビサイズどうだ、ちょっと音がいいね、
そうだね、
ビクトリー、もうやっぱちょっと違うかな、ちょっと違うミックスが、
大地を揺るがす超
電気の棒、ギターがよく聞こえる、コンバトラフィ
ー、超電気ヨーヨー、超電気竜巻、超電気スピン、
ここのブレイクのところでダブルボーカルになるところのミックスがかっこいいよね、
うんうんうん、
何俺一生懸命言ってんの
我らのコンバトラブイ
気になるよね、言われると
気になる、
光を込めて嵐を呼ぶぜ、我らの我らのコンバトラブイ
もうくるくるくるってなっちゃう、
くるくるくるくるくるくるくるくるくる、いやこれすごいですね、これはテレビサイズ、
なるほど、
でね俺が入手した音源の中にはね、
はい、
コンバトラー V のこのテーマの、
うん、
スーパーアクションサウンドバージョンっていうのがあるんだよ、これがまたすごいんで、セリフが入ってるバージョンが、
アメーツコンバイン、
すごいよこれ、
コンバトラー V、
スタジオの雰囲気が丸まるくる、
ああ
行くぞ
今のは何なんだろう、怪獣の声か、
ブイブイブイビクトリーコンバインワンツースリー、
これがスーパーアクションサウンド編ね、
出撃だ、大地を揺るがす超電磁ロボ、正義の戦士だコンバトラブイ、超電磁よよ、
これは一緒だね、アレンジはね、
超電磁スピン、見たか電磁の必殺、
てっきりもう菊池俊介の曲かと思ったら小林亜生だったんだね、
あ確かになんかあんまりそう、ね、
そうそう、うん、
我らの我らのコンバトラー V
ノークファイト
すごい寸劇がスーパーアクションサウンドだから、
何やってるか
何をやってるか分かんなかったね、
大空かけるぞ超電磁ロボ、平和の守りでコンバトラップ、
いや、いろんなバージョンがあるもんですね、
はいはい、
こうやってセリフが入ってるやつがあったということですね、で、エンディングテーマ、
はい、
エンディングテーマはテレビサイズ版が手元にあるね、
はいはい、
イケコンバトラー V、
なるほど、
これをこれがそのエンディングであったから、俺たちは体重と身長と体重が分かる
んだ、うわそうなんだ、
これを聞いている、これは作詞作曲やはりあのやってみろ、
はいはいはいはい、ね、
やってみろという、
はいはい、
集団作詞者名っていうんですか、
そうです
か
ね、
東映のね、
はい、
何が何でもやってみろ、とにかくいいからやってみろっていうところからついた名前、
はい、
作詞が八津出三郎、
はい、
で作曲小林亜生の編曲が筒井博士と、
はい、
で同じあのメンバーで歌ってるのも水木の兄貴 で、
ははははは
で、コーラスがコロムビアゆりかご会、
あ来た来た、
来ましたね。ね、このコーラスで、言ってます。これはだから、体重と身長を覚えていってほしいです。
わ、うん、かりました。
よろしくお願いします。イケコンバトラー V ですね。エンディングテーマです。
吹き荒れろ戦いの風、やってこい地球を荒らす侵入者。正義のためなら若い命をかけるのさ、身長57メートル、体重550トン、巨体がうなるぞ空飛ぶぞ、その名は超電磁ロボ、その名はコンバトラー V、
演歌っぽいんだよ な、 なんか
な、そうだね、
うん、
今のそのなわがすごいことですね、
素晴らしいよね、
うん、
もう一回聞こう 家で聞いてるみたい。すごい。これだから、
なるほどね、
身長57メートル、体重550と、これ男の子だったらみんな分かってるスペックなのよ。スペックを説明する歌っていうの
が、まあ、いや急にスペック出てきたなと思って。
しかもそこだけメジャーコードなんで、そこだけ明るくなるっていうところ。
地球を荒らす侵入者、
アコギ使ってるの、
正義のためなら、
ベースがすごい上手だね。
若い命をかけるのさ、
これ
身長57メートル、体重550トン、
またマイナーになる。意外と演歌っぽいね、
その名は
かっこいい、
コンバトラー V、
演歌っぽい、
ね、うん、最後はやっぱり V V ってなってんだよ。そこがまたダメ押しだね。
そうですね、うん、
これもね、あのスーパーアクションバージョンがある。スーパーアクションサウンドバージョン、
コンバトラー V、 バトルパンチ、ダメっこ、
何？
バトルリターン！
バトルリターン！
超熱竜巻！
やりすぎだね。
どうだ！動けない！
すげえ！
超電磁スピン！
なんかもうコーナス花火大会の最後の方みたいになってたら、矢継ぎ早すぎて。
吹き荒れろ戦いの風、
こっちの方がベースがよく聞こえるね。
地球を荒らす侵入者、正義のためなら若い命を懸けるのさ。身長57メートル、体重550トン、巨体が埋まるぞ、空飛ぶぞ、その名は超電磁ロボ、その名はコンバトラー V。
V。
うわーってきたよ。
またじゃん。
怪獣入ってきた。
クラインマグネレーザー。
ぶつけろ正義の
誓い。マグネレーザーを食らわせる前に歌になる。こういうセリフ入りのがあるっていうのはすごいですね。
確かにすごいですね。
でまたね、これ挿入歌の出来がやたらといいんだよ。
ああ、なるほど。
でこれやっぱり小林亜生筒井宏のコンビの中で、う
ん、はい、
ちょっと楽しげなメジャー風な曲がないなと思ってたら、やっぱり一曲あったね。氷馬、主人公のね、うん、氷馬物思いっていう曲があってですね、これがまたいい出来なんですよ。
物
思い、はい、うん、氷馬物思い、
はい、
物もらいじゃなくて
物もらいかと思うよね。
これも同じ作家人で作られて、はいはい、これはすごい良かったですね。若い女性アイドル歌手の昭和の曲みたいになって
確かに物思いなんですよね。
そう、物思い、氷馬が物思いです。
星一つ流れ
て、いや、いい感じだよ、これ。
消えた綺麗な夜空、静かだな、こんな夜思い出す暖かい、
小林亜生って感じがする
ね。
おしゃれなコード使ってる。
俺は守るぜ地球の平和。
コーラスはコオロギ73。
あ、なるほど。
これいいよね。
うん、すごい、本当にこの時代の歌謡曲っていう感じの曲です ね、
うん、小林亜生メロディって感じがすごいするね。
感じはすごくします。うん、
まあ、コードの使い方がまたおしゃれなんだよね。
幸せに過ごした子供の時を、
クラシアンシンクラシアンの曲だって言われても別に疑わないもんね。パッとサイデリアの曲だって言われてもあんま疑わないよね。
まあ、確かにね。
うん、ここのコードがすごい。 CM ソングっぽい感じのやつな、
うんうん、
でもう一曲これエンディングにしてもよかったんじゃないかなって思うのがあって、
はいはい、
行くぞ正義の戦いにっていう、うん、同じ作家人たちで、
はい、
コーラスがコロムビアゆりかご会が再び登場するんですけど、
う
ん
う
ん、
ほうほうほう、
これもかっこいいんだよね。
すごい、
これすごいいい感じ、うん、なんかアニメロボットアニメの曲って感じがするね、うんうん。
大きな希望がそびえ立ち、キャンベル製の野望を砕く、オンバトラー V の凛々しい姿、ビタカガルーダ
今
キラリと光、五人の心が平和を求め、真っ赤に燃える、心は一つ、どうも
また前なりもど
ん、
すんげえよくできてるんだよね。
凛々凛
々、勇気凛々
僕らの僕らのコンバトラー V、
バトラーバトラ
ーかっこいい
ね、
うん、
これかっこいいよね、うん、またね。ということでね、今日はもう これだけ聞くので精一杯だね。ね、オープニングのいろんなバージョンと、
はい、
エンディング2バージョン聞いて、はい、挿入歌一つずつ、
はい、
でこういう音楽世界の中で、
うん、
いろいろこう BGM とか、うん、効果音とかいろんなものがあるんで、うん、それに関しては来週お届けしようかなと思いますのでね、
はい、
超電磁ロボコンバトラー V、はい、第1回目ですね、
はい、
今日はお届けいたしました、
はい、
また来週のコンバトラー V もです
ね、
楽しみにしていていただければと思います、
はい、
以上 T9 をお届けいたしました。
電気の必殺の技、怒りを込めて嵐を呼ぶぜ、我らのコンバトラー V。